時刻は13時を回ったところです。こんにちは。ただいま商店街の時間です。この番組は横浜市中区の商店街にスポットを当て、魅力的なお店や街の様子をお伝えする地域密着情報番組です。お得情報盛りだくさんです。また番組中にリポーターのおすすめプレゼントもあります。13時30分までお聞き逃しなく。本日スタジオからお送りするのは田中パリ、そしてリポーターは小野智子と小野智之さんです。それでは早速小野さんにつないでみましょう。小野智。
はい、あちこちどっち、小野智です。
よろしくお願いします。
はい、今日はパリちゃんよろしくお願いします。今日ね、僕ね、関内大通公園エリア商店会というところに来ております。本当に関内駅降りてね、大通公園の周りのねエリアをやっている商店会なんですけれども、このね商店会の名前にある大通公園、昭和53年の9月9日に開園しました。吉田川をね埋め立てた幅30から40メートルの、長さ1200メートルの細長い公園、本当にね長い公園なんですよね。中にはね石の広場、水の広場、遊具広場などがありまして、今日のね関内踊り公園エリア商店会に、ね、比較的こう新しい商店会というのも聞いておりますので、どのようなお店があるのかね、本当にお話も楽しみです。
そうですね、楽しみです、
はい。そしてね、今日はね関東学院大学の皆さんにもお二人お越しいただいておりましてね、まずは関東学院大学の法学部の3年生車屋さんからちょっと一言挨拶いただきたいと思います。車屋さんどうぞ。
関東学院大学法学部3年の車屋圭です。本日はよろしくお願いします。
車屋さん、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして同じく永山さんです。
同じく関東学院大学2年の永山です。よろしくお願いします。
永山さんもよろしくお願いします。
はい、永山さんよろしくお願いします。さあ、というわけでね、今日はこの関東学院の皆さんとも一緒に、やっていきたいと思いますが、まずねこのエリアのアクセスですけれども、JR の関内駅南口徒歩1分、横浜市営地下鉄、伊勢崎町駅徒歩1分、京急だと日の出町駅もね徒歩8分で、来れる場所となっております。そしてね今日ね今天気なんですけどね、
はい、
昨日までねこう皆さんいろんな情報を見て知ってると思います。台風がね、
そうですね、
こうありましたけど、今ね奇跡的にもね雨はこのエリア止んでおりましてね。
さっきね、
ただちょっとね断続的にね雨はね、はい、これからもまだ降っていくということなので、まあ、ちょっと折りたたみ傘などね持って、ぜひこの商店会のエリアをお越しいただければかなと思います。はい、というわけでね、今日は一日パリさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今日は関内大通公園エリア商店会からのレポートとなっています。大通公園はご存知の方も多いと思います。現在大通公園は改修工事中となっているんですけれども、普段はこの公園沿いが樹木や四季折々の花が飾っていまして、歩いていて本当にとても気持ちのいい場所です。時々フリーマーケットも開催されていますね。さて、今日はどんなリポートになるのでしょうか。また小野智セレクトのプレゼントもお楽しみに。さあ、それでは本日のレポート始めていきましょう。おのっちお願いします。
はい、あちこちどっち、おのっちです。はい、私今関内踊り公園エリア商店会から中継しておりますが、今日はですね、最初のゲスト、こちらの、商店会代表理事の大木剛さんにお越しいただいております。大木さん、よろしくお願いいたします。
はい、大木です、よろしくお願いいたします。
まずはですね、こちらの商店会についてご紹介いただければかと思います。よろしくお願いします。
はい、こちら大通公園エリア商店会について、まあ、象徴的な建物というと、大通公園、そして横浜武道館、文体、そして関東学院大学等の比較的新しい施設が立ち並ぶ関内駅前の商店会で2025年に設立をいたしました。また2027年、には大通公園は三井不動産等が管理するカフェ等の施設が、新築で予定されております。 館内の駅前同様にこれからさらなる賑わいが期待される商店街です。
ありがとうございます。本当周辺を見てもね、横浜文体武道館、関東学院とね、新しい施設たくさん増えてて、うちそのものがこう大きく変わってるね、印象もありますけれども、こちらの商店街、どんな、エリア的にはお店などがあったりするんですか？
そうですね。まあ、飲食店も多いんですけども、やはり施設があることによって、プロスポーツチーム、例えば皆さん知ってるかもしれませんけども、B1 のバスケットの、まあ、B コルセアーズですとか、あとは B2 の横浜エクセレンス、そういったチームもこのエリアの、まあ、エリアの中には入っていらっしゃったりとか。他にも、館内では珍しいかもしれませんけれども、包丁を研ぐお店ですとか、
はい、
それから花火を作る会社とか、
ああ、
そういったところもあって結構面白い商店街です。
そうですよね。駅も近くにあって、スポーツの、そういったね、会からいろんなプロスポーツのチームもあって、素敵な会だなと思いますが、この、まず商店街、作るきっかけというか、そういった何かあったんですか？
はい。結構重い、ちゃんとした話なんですけど。
あ、はい。
聞いてみてください。やったのは、その商店街の方も、はい、こちらの方で運営するときがありまして、はい、まあ、簡単にしたと、子供、レストランをやったときに、その館内の一部エリアでやったんですけども、このエリアの方ではなくて、はい、館内大通り公園や商店街あるところからの来訪が多くて、それで、玉木さんと、ともお話をしていって、はい、作ったのが2025年となっております。まあ、受けたらなかったといったところで、
それでもこう地域の、ね、人同士が繋がって、はい、そういった必要もあったということですよね。
そうですね。
認証ということは。これ、実際どうですか？文体関東学院もあるんですけど、大木さんから見て、こう人の流れというか、そういったものも変わってきたなっていうのがあります
かね。反対側のエリアを見ると、やっぱ横浜スタジアム。見ていくと、やっぱりそのベイスターズを起点に、近隣のエリアに人が回遊するっていうのを見ていたので、やっぱりバスケットチームが来たことによって、その文体武道館を、まあ、こうハブとして、石川町さんですとか、それこそ石崎モールとか、横浜市、そういったところに人が流れるようになってほしいなということで、日々考えて動いております。
はい、いや、本当にそう考えるとですよ、ハブとして素晴らしい会ですよね。その回遊のエリアも広く、見てもらえて、他の地域からしても嬉しい、感じの言葉ですけれども、すごい、こう、会ができたなっていうイメージがあります。これ、2027年、先ほど大通公園に変わっていくということなんですけど、どんな街にしていきたいとかもあるんですか？
やっぱり、まあ、象徴的な大通公園っていう名前でやらせていただいてますんで、はい、やはり、まあ、話をしたと、どうか、文体、もしくは、まあ、館内の駅前の方たちが大通公園に来ていただいて、時間を有して、そしてそこからまた近くの飲食店さんも含めて、元横浜の方の滞在時間を伸ばしていただけるようなそういったエリアにできるように頑張っていきたいと思ってます。
いやいいですね。商店街をこう盛り上げていくというのも、ね、どうやってこうなっていくか楽しみですね。聞いてても。そしてこちらの商店街今後予定されているイベント取り組みなどあればちょっと教えていただきたいんですが、
はい、まだちょっとプレスリリース前になっちゃいますけども、言っちゃいますけども、はい、9月の5日に横浜スタジアムで行われるスポンサーとのチューブさんと企画は、まあ今年で7年目なんですけども、はい、それも今年は開催予定ということで、はい、チューブさんのコンサートとコラボして、はい、飲食店さんたちを使うと、ノベリティがもらえるようなイベントと。あとは10月以降になりますけども、文体主催のスポーツチームさんとのコラボのフェスと今予定して動いておりますので、またぜひ情報が出せるタイミングでご案内していきたいと思っております。
いやー、本当に、なんかこう、フェスチューブからいろんなコンサートと、本当、いいですね。実はちょっとこの後、チューブのリクエスト曲、いただいてるんですけれど、そういった思い入れがあるということですね。
7年目なんですけどね、だいぶいろんなことが、過去嫌なこともいろいろいいこともありましたけども、やってみるといいなっていうふうに思います。
そうです。ありがとうございます。そしてこの武道館で横浜ラウンジというものがあるというのもちょっとお聞きしたんですけれども、はい、これはどういったものにな
る、はい、こちらはですね、横浜武道館の主催のイベントの際に、まあ、オープンするものになります。まあ、最近オープンした時で言うと、まあ、昨日ですと、例えば YFCC のフットサル、こちらと連動して、まあ、売店的な形式でご案内したり、あとはバスケットですとか、他のまあコンサート的なものには4階にこのお店がありますので、ちょっとVIPラウンジとして運営したいんですよ。で、今後はまあ10月以降は横浜エクセレンスのホームタウンの試合の時には我々が必ず出て行って、まあ、エクセレンスとコラボした飲食メニューを提供していくと。ちょっと特殊な、飲食店になっております。
イベントを機にこう、まあ、開店するという。
はい、
メニューです。そして、バスケのメニューっていうのは、そのオリジナルのエクセレンスのメニューをその日には販売する。
はい。
そういった、はい、イメージになるということですね。
はい。
じゃあ、ありがとうございます。 それではですね、ちょっとあっという間にもう時間がこう来てしまったんですけれども、最後にですね、リスナーの皆さんにですね、メッセージいただければかと思うんですが、
はい、はい、ぜひこの館内大通公園、大通公園は日本大通だけじゃなくて北海道の大通公園ではなく、黒川場にも大通公園があるということを知っていただければと思いますので、商店街としてもっと盛り上げていければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。お二人ありがとうございました。そしてですね、今日はですね、この後関東学院大学の車屋圭さんにですね、話を伺いたいと思うんですけれども、久米さん、実際この館内の、キャンパスで学んでいる学生さんの目線から見て、関東学院大学横浜館内キャンパス、そしてこの大通公園があるエリアの魅力、どんなところでしょうか。
はい、私が感じる一番の魅力は、キャンパスと街の境界線がないことです。例えば空きコマとか昼休みに気軽に街に繰り出せることはもちろん、大通公園でランチを楽しんだり、緑の中で友達とリフレッシュしたりできます。春の時期には綺麗に桜が咲くこともあるので、春休み期間には何度もその場所を訪れました。また私は放課後、横浜武道館で開催されたプロレスのイベントに大学の友人と参加したことで仲を深める企画となりました。さらに魅力的なのは、普段の生活だけではなく学びのままで街に溶け込んでいる点です。授業や活動の中で横浜文体や横浜武道館といった施設と連携する機会があり、キャンパスだけではなく教室としての境界線すら溶け込んでいる感覚があります。大学の中に閉じこもらず、緑豊かな公園や街全体を大きなキャンパスとして捉え、学び生活できることこそがこのエリアならではの最大の魅力だと感じています。
いやー、ありがとうございます。プレオさん、本当にね、実際にこの街でね、日々過ごしている学生さんから見るとね、いろんなこう館内魅力あると思いますよね。ありがとうございました。さあ、そしてですね、この後、大木さんからいただいてます。チューブのリクエスト曲なんですけども、大木さん、ちょっと、どんな曲か一言。
そうですね、チューブって夏の歌というか、方たちってイメージなんですけど、僕の中では夜景もいいんですけども、夏はこの歌がかかると、チューブ今年で横浜スタジアムの開催37回目ですので、これがあると夏が始まって、チューブのコンサート終わると夏が終わったなっていう、ちょっと館内の中ではそういうイメージの方も多いので、そこは一回聞いておこうと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。それでは奥さんからリクエスト曲、チューブで夏だね。どうぞ。
時刻は13時15分を回りました。ただいま商店街。今日は館内大通公園エリア商店街からお送りしています。館内大通公園エリア商店街はイベント盛りだくさんですね。さあ、リポート後半です。呼んでみましょう。おのっち。
はい、あちこちどちおのっちです。
よろしくお願いします。
はい、引き続き2軒目のレポートよろしくお願いします。2軒目の、レポートはですね、焼肉のお店大徳寿館内本店さんに、来ております。お相手はですね、代表の李康道さんです。李さん、よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いいたします。
早速なんですけど、大徳寿さん、どんなお店かご紹介いただけますでしょうか。
はい、大徳寿館内本店は今年の10月で創業54年を迎えます。私は3代目で、私の祖父とおじさんが始めたお店です。韓国料理の魅力を日本に広めたいという思いで、始めたと聞いております。私がこの、お店を、引き継いで3代目なんですけれども、今はとっておきの焼肉体験をという思いで、お客様に焼肉韓国料理を楽しんでいただけたらと思って日々頑張っております。よろしくお願いします。
本当にね、僕は今ちょっとリスナーさんにね、目でお知らせできないのがちょっともったいないぐらい、とっておきの焼肉体験ができるようなこのお店の内装でもあるんですけど、まず創業54年ということで、半世紀以上、ね、愛されてきた焼肉店、なんでしょう、やっぱりこれだけの歴史があると印象的なこととかいろいろあるじゃないですか。
はいはいはい。
どんなこととかこうありましたか。
今大徳寿館内と港未来と六本木で3店舗やらせていただいてるんですけれども、約4年、3年半前ですね、六本木に出店する際に、館内の 昔から来てる常連さんとか、近隣の皆様にものすごく応援していただいて、すごく、やってきてよかったなというか、まあ、結構感動して、3店舗目を出せたっていう思い出があります。本当にありがとうございました。
そうですね、3店舗。これと回れから六本木っていう。
そうでしたね。はい。
ですか。
はい。
本当にね、主要な場所にこう、はい、あるということで、そしてね、僕先ほども言ったんですけど、店内見渡すととても豪華なこう、内装で個室などもあってですね、入るときにこうワインセラーみたいなものもあったじゃないですか。
はい。
いろんなこう、こだわってるところあるんですが、ちょっと最初はですね、やはりお肉というところで、肉のこだわりというか、そういったメニューでもいいんですが、
はいはい、
あったりしますか？
韓国の、焼肉で、
はい、
ヤンニョンカルビっていうものがあります。で、うちのメニュー名だと骨付きカルビっていう名前なんですけども、うん、3日間漬け込んだ、カルビでして、タレに漬け込んだ、
はい、
なかなか食べれるお店ないと思うんで、ぜひおすすめです。
骨付きのカルビが
あ
って、
はい、あと、まあ、韓国料理、ナスナムルとか、テンジャンチゲといったものが人気です。
一つ聞きたいんですけど、このテンジャンチゲってどんな具材とか入ってたりするものなんですか？
はい、韓国のお味噌汁みたいな感覚で、韓国味噌で作るんですけど、ちょっと辛いかもしれないですね。
やっぱりじゃあそうなると男性だけじゃなく女性にも、
そうですね、
が出そうな感じですね。あと僕ね、本当これ大徳寺さん入っても思うのがですね、焼肉やはりこう来るとき、食べるに行くときとかですね、ちょっと煙臭くなっても嫌だなと思って、服とかちょっとどうしようかなって考えるときあるんですけど、この感じだと、まず、煙とかも、ま
ずいですね。そうですね。煙が、
はい、
外には出ないタイプですね。
はい、そこですね。吸ってくれるっていうイメージなんですか？はい、いった、焼肉で、こう、食べれる。
はい。デートでも。
そうですよね。本当に、おしゃれな格好で楽しめる焼肉店っていうイメージも、すごく、こう、ありますけれども。リサはこれからどうですか、お店的には、どのような感じで、こう、お店やっていきないと、はい、もっと、こう、幅を広げていきたい、そういった思いとかもあったりしますか？
まあ、海外でやってみたいっていうのはありますね。
はい。そうですか。どちらの国とかあるんですか、もうすでにこう。
まあ、私、学生の時アメリカにいたんで、アメリカでぜひやってみたいなという、まあ、夢ですね、はあります。は
い。いやぜひね、今度、じゃあ、この3代続いた李さんの、あと今これから李さんが海外に向けてさらなる夢を持たれているということで、一緒に
ありがとうございます。
したいですよね。ありがとうございます。最後にですね、
はい、
この聞いてるラジオの皆さんにちょっとメッセージいただきたいんですけれども。
はい、私子供の頃からラジオが大好きで、ラジオに出るのは夢でした、子供の時に。で今日関東学院の、
はい、
学生の皆さん、僕も中高関東学院だったんですけど、
そうですか、
学生の皆さん、同じ学校の学生の皆さんが、なんか夢を叶えさせてくれたなと思って、すごく嬉しく思ってます。ちょっと慣れない回ですいませんでした。お聞き苦しい点があったかもしれませんが、ぜひ今後ともお店に来てください。
いやー、ありがとうございます。素晴らしいトークでした。それではですね、この後この李さんも通した関東学院の永山さんにですね、一言リポートをいただきたいんですけれども、関東、学院、大学横浜関内キャンパスおよび大通公園のですね、このエリアの魅力というのをぜひ教えていただければかと思います。
はい、そうですね、この周辺の魅力はやはり大学と地域が一体となっているところにあるのかなと思います。地域の方々や企業、行政など様々な人と関わりながら学ぶことができます。1年前に私も梅地ミニ夏祭りという祭り、地域でやってるイベントがあるんですけど、その祭りに関東学院の学生として参加させていただいて、その時は横浜エクセルさんのバスケのシュート体験に参加させていただきました。どうやったら楽しんでもらえるかなとか試行錯誤しながらいろいろ考えて、楽しい イベントにできたかなと思って、すごい貴重な体験になりました。それこういう体験ができるのも、やはり地域と密着しているからなのかなって感じましたね。
ありがとうございます。本当に実際に館内で学校生活、そして体験もね、このエリアでしてる永山さん、どこかね、だからこそ感じる、そんなエリアの魅力、ありがとうございました。さあ、それでですね、最後、こちらちょっとリクエスト曲いただいてまして、大徳寺の李代表からいただいてるリクエスト曲です。バーナード・ハマーマン。こちら、何か、李さん、思い出がある曲なんですか？
これ、タクシードライバーっていう映画の主題歌でして、はい、まあ、結構陰鬱な感じもするんですけど、色気のある曲で、まあ、こういった、最高の映画音楽が似合うようなお店をやってみたかったなっていう思いで店を作った思い出があったんで、ちょっとリクエストさせていただきました。
ありがとうございます。これ曲名は何とお呼びすれば？
I still can't sleep。
いい曲ね。ありがとうございます。思い出の、じゃあ楽曲。それでは、バーナード・ハーマンで、I still can't sleep。どうぞお聴きください。
時刻は13時26分を回っています。今日のただいま商店街は館内大通公園エリア商店会からリポートをお送りしました。横浜武道館や文体などスポーツチームの盛り上がりやいろいろな新しい施設もできていて、本当に変化も目覚ましい素敵な街ですね。またチューブさんのコンサートとコラボした回遊企画などが決まっていたりと、本当に様々なイベントも盛りだくさんでワクワクしますね。そしてリポート出ていただきました大徳寿さんの骨付きカルビーも、これ私すごく気になってしまいました。3日間タレに漬け込んでるなんて絶対美味しいに決まってますよね。しかも煙も気にしなくていいというのもすごく素敵だなと思いました。それではおのっちリスナープレゼントの発表お願いします。
はい、あちこちたち、おのちです。
お願いします。
はい、今日ね、ちょっとプレゼント発表前にですね、
はい、
特別レポーターとしてお手伝いいただきました、関東学院大学のお二人に感想をちょっといただきたいと思います。まずはですね、車屋さん、お願いいたします。
はい、本日は大変貴重な経験をさせていただきました。本日はどうもありがとうございました。
はい、車屋さんありがとうございました。じゃあ続いて、長屋さんお願いします。
はい。ラジオに出させていただくのは本当に初めてで、ちょっと夢でもあったので、すごい貴重な体験をさせていただき本当にありがとうございます。
皆さん夢をまだまだね、これからも叶えていただくらしいですが、ありがとうございました。さあ、というわけでね、おのちからの、リスナーへのプレゼントでございます。今日のプレゼントはすごいですよ。今ね、私こちら店内にまだおりますが、こちら大徳寿さんのお食事券2000円分、こちらをね、5名様にプレゼントです。
最高ですね。
いや、もう最高です。僕が欲しいです。
私も欲しいです。
いや、本当そうですよね、パリちゃん、はい、いや本当ね、焼肉はもう皆さんね、男女共通して大好きなものですから、ぜひね、リスナーの皆さんもご応募いただければかと思います。というわけでね、今日、横浜文体に横浜武道館、そして関東学院大学で、そしてね、これからね、変わっていく大通公園、ここの、ね、館内の新しいにぎわいの中心として、館内大通公園エリア商店会よりお届けしました。今日もパリちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。今日のただいま商店街は館内大通公園エリア商店会からお送りしました。リスナープレゼントは大徳寿さんの商品券2000円分を5名様です。ぜひ皆さんご応募ください。応募アドレスは naka@marin-fm.com です。今年度は中区役所からのトートバッグとスポーツタオルのプレゼントもあります。こちらもお楽しみに。次回8月26日は山本町2丁目商店会からお送りします。次回のただいま商店街もお楽しみに。この後はヤオフクラジオバックトゥーザ80s をお送りします。